活。今日は長く勉強していることは恥ずかしいことなのかについて。はい、皆さんこんにちは。僕が日本語学習者の人と会話をすることが多いですね。生徒さんとかいろいろなところでこう話したりメッセージがあったり、いろいろそういうことがありますね。でちょっと気がついたことがあるんですが、例えばどのぐらい日本語を勉強しているんですかという、本当に皆さんだったらまず最初に聞かれるような質問ってあるじゃないですか。日本人と話したりしてね、どのぐらい日本語やってるんですかとね。そういう時に、一つの傾向があると気がつきましたね。それは長く勉強している人、例えば10年とか15年とか20年とかね、人によってはそれぐらいですよね。一番初めに日本語を勉強し始めてから、いろいろあって勉強した時してない時いろいろあるけど、最初は10年前ですとか15年前ですとか20年前ですとかありますね。でその時にそれが長い人ね、やっぱり10年20年長い人は、長い人たちはちょっとこう恥ずかしいような感じでね言うんですよね。ちょっと恥ずかしいですけど10年ですとか、ちょっと恥ずかしいですけど15年ですとか20年ですとか。でそれがやっぱりそんな必要はないんですよね。そういう恥ずかしい必要は全くないと思います。人生いろいろあるから、あとは別にそんなに急いで勉強する必要もないしね。僕にとって大事なのは、僕と一緒にねレッスンとか、あとはポッドキャストとか、僕と一緒にまた今頑張るっていう人、頑張りたいという人がいるんであれば、それは素晴らしい出会いですからね。いろんな先生がいる中、僕を選んで、一緒に、僕と他の先生を両方選んでるかもしれないけど、とにかく今この時代をね一緒に生きていこうと、一期一会ですね、一期一会を大事に大切に考えたいですから、そのこと自体が素晴らしいので、別にいいんですよ。どれぐらい勉強したり勉強しなかったりっていう期間があっても、あといいじゃないですか。いろいろあってもまた戻ってきた、またもっと勉強したいと思ってるっていうことはいいと思いますよ。それはそのままずっと勉強してないよりは戻ってきたっていうのはいいことですよね。戻ってこなくてもいいんですよね。プライオリティが変わったと、人生のプライオリティが変わって他のことをもっとフォーカスしてやりたくなった、それはそれで全然いいと思いますよ。だから別に10年やってるけど私のレベルはこれぐらいです、ちょっと恥ずかしいという必要はないんですよね。でも必要がない反面ね、他のグループでこういう人たちがいるわけですよ。例えば、どのぐらい勉強してるんですかと。いや、まだ1年です。しかもね、その1年なのにこんなに話せるっていうタイプの人ね。いや、まだ1年ですね。こういう人たちは1年とか、2年です。比較的短い。まだ1年とか2年にもかかわらず結構話せるっていう人たちのこの笑顔ね。でこの笑顔が、その例えば10年20年勉強してるけどまだ自信がない人たちを傷つけてるわけです。冗談だけど、やっぱり人間の心理というのは結構分かりやすいですよね。本当に短い期間で結構話せるようになった人たちの溢れている自信みたいなね、それに比べてやっぱり長い期間勉強してもまだまだっていう、僕の奥さんもそうですけど、劣等感のようなね、自分は日本語が得意じゃない、 なんか日本語は本当に私の一番の弱点ですみたいな、そういう表情が出てるんですよ。じゃあ僕はどっちの人たちが好きかというと、まあどっちも人間っぽくていいなと思いますね。やっぱりこう長い時間をかけても全然上達しないっていう、ちょっとこう後ろめたさというか、なんていうの、仕事が終わって家に帰る途中、どうしても英語で音楽を聴いてしまったりね、なんかネットフリックスを携帯で見てしまったり、英語でね、でなんか日本語はちょっとこう考えたくないみたいな、まあそうやって毎日を過ごしてしまう。でその人間らしさはなんかいいですよね。でその反面、なんかもうすごく強い意志を持ち、もう一日8時間ぐらい日本語を聞いてるみたいな。でまあ勉強も新しいボキャブラリーもいつも覚えてて、たくさん読んで、でもうなんか自信にあふれてるわけですよ。その自分の強さね、自分の意志の強さ、日々の成長にもうなんかもうなんていうかな、もう自信があふれてるの。でそういう人と、いやまだ2年ですみたいな、めっちゃペラペラね、いやまだ2年っすねみたいな、それはね、やっぱり残念ながら同じこの日本語学習者と同じグループだからね、同じグループの中で明らかに違う心理がありますよね。その両方を僕は見てて、まあ比べないのがいいんじゃないかなとやっぱり思いますよね。もう比べなくていい、みんな違うからね、スピードが人によって違うんですよ本当に。時間がたくさんある人もいればない人もいるし、まあ時間があっても勉強できない人もいるんです、いろいろな理由でね。まあやっぱり優先順位が違ったりとか、まあいろいろあるんですよ。だからあんまりそこは比べなくていいのに、まあレディットとかでもありますよね、私はどれぐらい勉強してるとか、なんか JLPT2 級合格しました、勉強始めて2年ですみたいな。でそういう人がいる反面、まあそのバックグラウンド、例えばね、まあ例えば中国人韓国人の人たち、まあ結構日本語に日本語、まあ例えば韓国人の人にとっては文法が似ている、でまあ中国とかね、台湾とかの人たちにとっては漢字がやっぱり分かる。でこれは結構大きいアドバンテージで、まあこういう人たちにとってはまあ2年で2級とかは全然可能ですよね。でこの人たちは、まあ、例えばアメリカ人の学習者とか、この人たちはそのアメリカ人の学習者たちはその中国系の人たちのとか、まあ、アジア人、東アジアの人たちのスピードの速さはまあ違うと考えられるんですよ。もう違う、彼らは違いますね僕とは。でも同じアメリカ人とかでめっちゃ速い人がいるとやっぱりちょっと落ち込むんですよね。なんで俺とニックの何が違うんだみたいな。いや多分ニックはもしかしたら秘密の日本人のガールフレンドがいるのかもしれないとかね。いやもしかしたらニックはハーフかもしれない。よく見ればあの顔はちょっとアジア人だとかね。なんかこう探すんですよ。探すんです、その秘密を。あいつはオタクだから日本語がうまいとかね。まあそういうなんか。なんていうかな、まあなんかまあオタクはね、やっぱりね、オタクの性質というのはかなり言語学習向けなんですね。実はやっぱりかなり凝るしね、一つのことに凝って、一つのことを集中してなんかやり続けるみたいな、そういう態度、そして周りの人のこう周りの人たちのこととか周りの意見とかはあんまりこう気にしないとかね、まあ、そういう態度がやっぱりかなり学習向けですよね。学習者向け、言語学習向けですよね。まあ言語以外もやっぱりオタクの人たち のハマりやすさっていうのは、まあ彼らはハマりにくいものとハマりやすいものがあって、まあ、一度ハマってしまったらやっぱりとことん突き詰めるっていう感じかな。やっぱその性質はかなり日本語みたいな、例えば外国に住んでね、日本語を勉強するっていうのはかなりこうまあ難しいことですよね。 で、それができるっていうのはある意味まあ家族たちがリビングでなんかこう話してても、あ、俺はそろそろ部屋に戻って勉強するわみたいな、そういうことを言える人ですよね。クリスマスの途中にイヤフォンつけて日本語コンテッペを聞き始めるような人たちっていうのはある意味ちょっと問題がありますが、でもやっぱり必ず上達しますよね。で、上達した反面、まあ友達は少なくなるかもしれないけど、まあそんなことは関係ない。彼らにとっては一番大事なのは日本語の上達。まあそういう人たちは本当に上達するんです。でもその人たちと比べる必要はないですよね。やっぱみんな違うから。はい、まあ、とにかく今日言いたかったことは、別に長く勉強しててもいいじゃないですか。長く勉強した割にはまあまあしか話せない。でもそれはまあ別に特に僕は全く気にしないです。その例えば誰かはね、ああ先生、僕はもう50年日本語勉強してます、でも、全然話せません。なんか興味深いですね。むしろそれはどういうことなのか50年勉強してるって どういうペースなのか、何があったのか、そしてなんかどういう勉強方法をしてたのか、それはもうとても興味がある。僕はその人をなんか遅すぎないとか、結果出てないよね、バカじゃないとか思うわけがありません。これはもう興味が湧いてくる。これは一体どういうことだと。まああと、まあ逆にね、例えば、まあ先生、僕はまだ日本語勉強して1ヶ月ですで結構ペラペラになってたら、そいつはもう確実に嘘つきですね。ありえない。正直ね、疑わしい人はいます。たまに先生まだ3ヶ月ですみたいな、結構話せる。おいおいおい、それどういうことだ。完全な天才か、それとも嘘つきか、それともその両方か。いや両方じゃないな、完全な天才か嘘つきか、どちらか。でもまあそれはそれで気になりますよね。3ヶ月でなぜそんなに話せるっていうのはね。まあでもそういう人はまあちょっといろいろありますよ。実は3ヶ月って言ってるけど、それはまあ本気で勉強し始めたのは3ヶ月だけど、それまでもう子供の時からずっとまあなんか日本語のアニメとかを英語字幕とかでずっと見てるみたいなね。気がつかない間にたくさんの日本語のインプットをしている。まあそういう人たちはいますよ。で、まあ実際ちゃんと勉強を始めたのは3ヶ月ぐらいで、でそうすることによってなんかこう今まで聞いていたたくさんのリスニングのこうリソースが頭の中で教科書とかを使ってその整うっていうかね。でそれで急に話せるようになった気がすると。でもそれは急に話せるようになったわけじゃなくて、やっぱり長い間の、まあ、インプットがあったっていうふうには言えますけどね。まあ、とにかくみんなそれぞれのペースで勉強をしていいと思います。大事なことは、まあやっぱり周りのことを気にせずに、その自分は自分のペースで自分の人生でね、生きていくっていうことが大事だと思いますね。というわけでそろそろ時間です。チャオチャオ、アストレゴ、またね。